数字の色を長くする37の音。その1、数字の定義は仕事の定義であり、心の定義。数字の定義なんていないのではないか。そう思う人もいるでしょう。定義を省いたとしても、記録に問題はありません。しかし、数字は一般的に高額です。数字1着は普段の数枚分の値段になるでしょう。高級数となれば、安物の普段にも数字がいるということも珍しくありません。1着が高額ですから、やはり何もさせるのを目的として、きちんと下定義をするのが特策です。仕事で使う数字はビジネスにも影響します。商談で現れたビジネスパーソンがしわしわの数字を聞ければ、それだけで話を聞きたくなるでしょう。仕事の定義書は必ず道具も大事にします。数字もビジネスツールの一つです。定義を欠かさずに知ることが大切です。数字を大切に扱えば、数字に愛着が生まれます。愛着の湧いた数字を見つけるのは、今は主に見つけるのと同じです。大きな主に体全身が繋がれているのと同じ状態になります。数字の定義とは何もさせるだけではありません。仕事の影響者に強い心を養ったりなど、間接的に様々な急効果を及ぼしているのです。数字の定義数は急効果に気づく。数字の色を長くする30の音。その2、定義とは言い換えると節約行為。実は孤独な作業。数字の定義で厄介なのは特に費用が高いことです。ブラッシングの伸ばしや、別の補修方を買ったり、クリーニングに出したりなどです。それでは小さな金額でも重ねると大きな影響するでしょう。手間暇だけでなく費用を持たれるのは悩ましい問題ですね。単なる定義のために費用を買えるのはもったいないと思うかもしれません。しかし、ここに大きな問題があります。数字は定義次第で事業が随分変わります。何度も扱えば、消耗や劣化が早くなるため、新しい買い替えなければなりません。一方、きちんと定義をして丁寧に扱えば何年も使い続けることができます。定義次第によっては10年使い続けることも可能です。このことは何の意味するかわかるでしょうか。すなわち、定義とは節約行為なのです。定義を節約行為と言いたいは、いかに孤独な作業であるかわかるはずです。定義をするために貯金箱にお金を入れるイメージです。面倒であっても、定義をしておいた方が節約になり、ゆくゆくは家庭を助ける行為になります。定義が上手な人は節約も上手な人。節約したければ丁寧な定義を行いましょう。定義にお金がかかっても、長期的には節約行為になっていると考える。数字の量をなくす30の音。その3、数字は物としてではなく生き物と考える。人と数字は共通点があります。人は要素使用すれば、有効性の要求を要求できます。数字も時々無視をすれば、神や虫の場合を要求数字も何度に扱えば、自分の原因になります。人は寝ることでさらに回復します。数字も休ませる時間があると、自分や匂いなことで回復します。人は時々、特急が起こって心身をリフレッシュさせます。数字も時々、クリーニングに出すことで、汚れや匂いがリフレッシュされます。こうした共通点に気づくと、数字と人間はそっくりですね。数字はまだ生き物です。人は規則正しい生活を送る隣に生きているように、数字も正しい定義をすれば、何もするのです。数字を物としてではなく、生き物として考えてみてください。生きると考えれば、接することの最も自然ということになるでしょう。数字はあなたのビジネスを支える大事な相棒です。そして、相棒の力を再現に発揮するためにも、あなたの定義が必要です。人として強いように接しましょう。その新設定義が仕方ができれば、数字もきっと答えてくれるはずです。数字は物としてではなく、生き物としてです。数字の量をなくす30の音。判断に注意なんてあるのかと思いますが、実はあります。数字を何もさせたければ30の判断を使い分けるのが適切です。ジャケット用の判断、シャツ用の判断、スラックス用の判断です。ジャケット用の判断、ジャケット用の判断は全体的に一体感があり、厚みとカードの目立つ形が印象的です。形が前方に向かってカーブしている形状の特徴です。このカードはジャケットの一体感の可能性があります。シャツ用の判断、私たちにとって最も馴染みのある判断です。クリーニングなどワイヤー判断についた状態で持っていることがあります。もちろんクリーニング部分ならそのまま使ってもいいでしょう。しかし使用の場所を通すならワイヤー判断は少し頼りないことです。ワイヤー判断はすぐ埋まりやすいため、形崩しやすいメリットがあります。そのためペットシャツ用の判断を用意しておくといいでしょう。体の前に沿った形状の判断を選ぶとシワが取りやすくなります。木製の判断を使うとしっかりよく吸ってくれて頼もしやすくなります。スラックス用の判断、スラックスも専用の判断を選びます。わかりやすく言うと、クリックの付いた判断です。もしパリに来れば、数字の要点には案内してくれるはずです。図の最初の施設を本人の首を用意し、一番取りやすくなります。数字の最大の難しさは、比較するかもしれません。数字判断にかける人は頭で笑っていても、されていると面倒に思うもの。特に仕事でされていると、されると面倒や同時に細い体を感じます。数字判断にかける、わずかな行為さえ、少しほどに思えるのです。比較されていれば、そのままベッドに直行して、数字をしゃがまれてしまう人もいるかもしれません。しかし、ここが勝負どころです。数字の最大の難しさは、確実に一番原因になり、自分に影響します。されていても、もう一つの場合になって、数字判断にかけましょう。ジャケットは、ジャケット用の判断にかけ、スラックスは、スラックス用の判断にするとします。余力があれば、少しでも構わないので、ブラッシングの使用をしましょう。このわずかな行為になるかどうかで、数字の量を大きく左右します。比較するとも、もう一つの場合になって、数字判断にかける習慣のせい。比数字をローデットに何着も並べて収納する様子を思い出してください。少なく一瞬収納していませんか。少なくなられた方がより多くの数字を収納でき、ローデットを効率よく活用できると思うかもしれません。確かに考えた空間の効率よく活用する意味では一つの方法ですね。しかし、これでは、なしの際、数字を使用するため、記事を痛める例になります。また、通知性も相手になります。汗が乾燥しにくかったり、髪が発生しやすくなったり、匂いが深くに移ったりしやすくなるのです。数字をローデットに収納する際は少なくなるようです。数字を数の間を切り込んで、通知性の良い状態で収納しましょう。少なくなる部分には問題ありませんが、最低でも2000兆上げておく方が安心です。数字を並べて収納するときは、最低でも2000兆上げた状態で収納する。数字の量をなくす30の音。その7、判断に数字を変えるしかし、判断に数字を変えるとき、ポケットの中に忘れておきましょう。物を入れたままにしていると、主には大きなため、形の原因になります。ハンカチ、携帯電話、何かの関係、ジャケットだけでなく、スラックスも同様です。できるだけポケットは空っぽにしておくのがいいそうです。ハンカチが入れたままでもいいのではないかと思うかもしれません。しかし、実はハンカチこそ、特に取り出しておく方がいい。お手洗いで使用したハンカチは汚れていたり、湿っていたりするはずです。汚れや湿気のあるものをポケットに入れたままにするのは衛生上、好ましくありません。形だけでなく、衛生面からも判断にかける際は、ポケットの中に取り出しておきましょう。判断にかける際は、ポケットに入っているものを全て取り出しておく。数字の量をなくす30の音。その8、ブラッシング用の場所は一気です。カリアスショップで販売されている紙ブラシもあれば、天然の高級素材を使ったブラシまで様々です。もちろん手紙方は自由です。以後、大きさ素材など自分の好みに合った対応を選ぶといいでしょう。ただし、数字を何もさせたければ、押さえておきたい最低条件があります。天然の毛を使ったブラシです。天然の毛はブラシングに適した条件が揃っています。適度なり、静電気が起こりにくい、滑らかな手触り、化学成分が含まれていないなどです。数字の記事を痛めない場合には、生地にカリアスや笑える効果もあります。人工の合成繊維が適切というわけではありませんが、天然の素材と十分な役目を果たすのは難しいかもしれません。天然の毛は裏の毛でも裏の毛でも構いません。数字の量を大事に考えるなら、天然の毛という条件だけは抑えておくのが無難です。普通の数字なら裏の毛で十分です。シルク、カシミヤなど繊細な素材の数字は裏の毛でもいいでしょう。多少の違いはありますが、ブラッシングの役目はどちらも十分果たせます。最終的には自分の好みを選ぶといいでしょう。こだわりなければ、ブラッシング用の場所は天然の毛を使った対応を選ぶ。数字の量をなくす30の音。その9、数字を上手にブラッシングする5つのポイント。ブラッシングは音を上げないと不十分であったり、かえって違う原因になったり、数倍があります。素材がさっさと済ませたいところですが、気をつけたい点がたくさんあります。焦らずに次の5つのポイントを押さえた上でブラッシングを行いましょう。1、ポケットの最初にポケットの中身を全て取り出しておきましょう。面倒に思いますが、ポケットの物が入っているとブラッシング進行になります。また、ポケットの物を入れたままでは数字の形にも影響します。比較のブラッシングのタイミングでポケットの中身を取り出しておけば、ドアセを防げます。2、判断通した状態でブラッシングをする。ブラッシングの際は形を防ぐため判断通した状態にしましょう。全体的に安定するためブラッシングを押しやすくなります。3、全体を軽く叩く。ブラッシングを始める前にまず軽く叩きましょう。敵の振動を与えることで数字に比較した分には、血が吹き込みが起きやすくなります。あまり大げさに叩く必要はなく、数字を通した判断を軽く揺さぶる程度で十分です。4、ブラッシングは上から下の順ですね。ブラッシングはまず上から始めるのが基本です。余分な落ちることは上から下ですから、ブラッシングの上から下の順に進める方が余分な距離になります。繰り、ただ胸背からそれその順で進めていきましょう。5、溝の部分は上にブラッシングする。ぬめや骨などの溝の部分は血や骨が絡みやすいところです。歯磨きをするイメージと同じですが、溝の汚れを隠すようにしっかりブラッシングをしましょう。数字の上手なブラッシングを見つける。数字の量をなくす30の音。その10、ブラッシングで最も見落としやすいのはポケット。ブラッシングで最も見落としやすいのはポケットです。ブラッシングといえば数字の正面までに注意が向きがちです。そのためポケットの内側をすっかり忘れていることがあります。 ケットの中で汚れるのかと思うかもしれませんが、ポケットの中だと汚れが溜まりやすい。ハンカチや皮脂を示していると空気中の塵や埃がポケットに溜まります。しかも外見だけでは汚れているのが見えないため、ブラッシングを行うと意外に汚れが溜まりやすいのです。ポケットをブラッシングする際はまずポケットの中身を全て出しておきましょう。次にポケットの内側の布を外に出します。繊細で負担がかかりやすい部分のため、縫いを傷めないよう優しくブラッシングをしていきましょう。この時、今取れそうな部分はないか、穴が開きそうな部分はないかなど確認するといいでしょう。ポケットのブラッシングはクリーニング前にしておくと効果的です。忘れがちなポケットもしっかりブラッシングする。スーツの寿命を長くする30の方法、その11、ジャケットのシワはアイロンの大きな効果的。一日を振り返ると、ジャケットにシワができる場面がたくさんあります。いつの背に乗られたり、車を運転したり、電車の席に座ったりなどです。特にジャケットは背中にシワが寄りやすい。朝は綺麗だったジャケットも一日から回し事をしているよりは多くのシワができるもの。これではせっかくかっこいいジャケットの台無しです。そんなジャケットのシワを出すならアイロンの動きを活用しましょう。まず注意したいのはアイロンの当て方です。アイロンのジャケットに直接当てるのは控えた方がいいでしょう。生地を読んで押しつけると、シワは綺麗に取れますが、生地の自然な弾力や感触が失われます。手が見やすくなり、ジャケットの自動を締めるようになります。シワを取ろうとするとき、アイロンがミスのため注意が必要です。アイロンの切り方は少し離して上下で当てていきます。高温状況が本来の生地の弾力を読み上げて自然にシワが増えていきます。上下で上下するとき、ジャケットに含まれる不快な臭いを取り除くため一石二鳥です。もしアイロンの準備ができたなら、3のシワの専用のスプレーもいいでしょう。アイロンの状況が分かりませんが、忙しく手紙に座りやすくなっていれば最適です。スーツのシワを出すときはアイロンのスキームやシワの専用のスプレーを利用する。スーツの自動を流す30の方法、その順に、なぜスーツのハンガーは木製が最適なのか。スーツの流した際では30のハンガーを使い分けるのが適切です。ジャケット用のハンガー、シャツ用のハンガー、スラックス用のハンガーです。それぞれスーツの形が違えばハンガーの形も違って当然ですね。片付けを防ぐためにも専用のハンガーを使い分けましょう。さて、これらのハンガーを選ぶとき30に共通する大切なポイントがあります。できれば木製を選びたい点です。鉄製やプラスチック製もいいですが、こだわりなければ木製を選ぶのが一番です。見た目だけで片付けを防ぎやすい静電気が起こらないなどのメリットがありますが、それだけではありません。木製のハンガーには他にも素晴らしい効果が3つ備わっています。除湿効果、防臭効果、防光効果です。1、除湿効果。1日使ったジャケットやシャツは意外に多くの汗が染み込んでいます。木製のハンガーは木目から湿気を素早く吸収してくれます。特にハンガーは構造上スーツの内側の除湿が得意です。普通の除湿剤では手の届かない湿気まできれいに取り除いてくれるのです。2、防臭効果。木は湿気を吸い込むだけでなく、不快な臭いも吸い取ってくれます。木の陰では使用を効率よく取り除いて、スーツやクローゼットは常に新鮮な状態を保てます。3、防光効果。この形の香りは自然の素材から使われている木製のハンガーはスーツやクローゼットに自然な香りを与えてくれるでしょう。素晴らしい収納空間の楽しいクローゼットを開けるのが楽しみに違いありません。除湿効果、防臭効果、高効果の3拍子が揃っているのは天然の素材ならではの力です。木製のハンガーは少し高価ですが、数多くの価値もあり、元は数取れるでしょう。こだわりなければスーツに使うハンガーは木製を選ぶ。スーツの自動を流す30の方法、その13、アイロンの状況が出終わったジャケットはすぐクローゼットに収納しない。ジャケットのシワを出すときはアイロンの状況が効果的です。暖かい蒸気を当てるだけで素材に備わる本来の弾力や感触が良い自然にシワが取れていきます。シワが気になる部分はシワの部分の体の場所ながら蒸気を当てるときれいにシワが取れるでしょう。さらに蒸気が蒸発するとき、不快な臭いも取り除いてくれるため、一石二鳥です。さて、蒸気でシワを出すまではいいのです。注意したいのは蒸気でシワを出した後です。蒸気を当てた後すぐクローゼットに収納するのは NG です。すぐ片付けたい気持ちがあっても、ここは重要なポイントです。蒸気を当てた後すぐクローゼットに収納すると、ジャケットに含まれる水分がクローゼットの中で蒸発します。湿気がクローゼットに込まれたり、髪や匂いの原因になります。ジャケットだけでなく、他の類やクローゼットにも影響するのです。シワを取り終えたジャケットはしばらくハンガーにかけたままにしておきましょう。直射日光は避けた風通しの良い場所が適切です。窓を開けたり、エアコンを使ったりして風通しを良くしておくと効果的です。3時間ほどハンガーにかけたままにすればきれいに蒸発するでしょう。この対策はシワ取り専用のスプレーを使った場合も同じです。完全に蒸発してからクローゼットに収納するのが正解です。蒸気などでシワを蒸発したジャケットはすぐに蒸発してからクローゼットに収納する。スーツの自動を流す30の方法、その14、1日着たスーツは1日以上は休ませたい。気に入ったスーツは毎日着たいと思うもの。ただし毎日着たいと思ってもできるだけ避けた方がいいでしょう。1日着たスーツは1日以上は休ませたいところです。使用回数と使用頻度は似てないものです。使用回数は同じでも使用頻度が多ければ消耗も早くなります。スーツを着物として考えると分かりやすいでしょう。人が休みなく毎日働きすれば健康を崩しやすくなりますが、それはスーツでも同じこと。スーツも休みなく毎日働きすれば通常に消耗が激しくなります。1日着たスーツは1日以上は休ませましょう。できれば3着のスーツを1日ごとにローテーションしているのがいいそうです。一定時間休ませることでスーツに染み込んだ汗が蒸発してシワを取り除きます。使用回数は同じでも使用頻度を抑えることで長持ちさせることができます。1日着たスーツはできれば1日以上は休ませる。スーツの自動を流す30の方法、その規模、スラックスは専用ハンガーを使ってシワを出す。スラックスを休めるとき、ハンガーの折る部分に2つを用意して通す方法があります。もちろん、この通知方でもいいのですが、長時間通知したままにしておくと折りやすくなります。スラックスを休めるとき、できれば専用のハンガーを使いましょう。世の中には普通のハンガーとは違いスラックス専用のハンガーが存在します。スラックス専用のハンガーは少し変わった形の特徴です。クリップがついたハンガーといえばイメージしやすくなるでしょう。さて、ハンガーを使って通すときに大切なポイントがあります。あえてズボンを逆さまにして、そう挟んだ状態で通しましょう。なぜ逆さまにするのか。重みを利用するためなのです。スラックスはすぐにベースの方が重みがあります。重み部分の下側にする方が重みによってスラックスが伸びやすくなります。短時間でも自然と違う場所が期待できるのです。ただし、重みを利用する場合、ベルトを下回るスーツは NG です。スラックスのベルトを通すの部分まで引っ張れ、痛めてしまいます。面倒かもしれませんが、きちんとベルトを外してからハンガーに通しましょう。ハンガーの選び方と通し方によって違う姿が取るかという正反対のしないものです。スラックスを休めるときは専用ハンガーを使い逆さまにして通す。スーツの自動を流す30の方法、その記録。スラックスのブラッシングはハンガーに通した状態が最適。スラックスは上に行かれて汚れが付着しやすい部分です。歩いたとき、足元から離れる汚れが付くのはまずスラックス。スーツ全体の中でも特に入念なブラッシングが必要な部分と言っていいでしょう。ポケットに入っているハンカチや皮脂は一度取り出しておきましょう。面倒でもベルトも一度外しておきます。そんなスラックスのブラッシングは床やテーブルの上ではなくハンガーに通した状態が最適です。ジャケット用の普通のハンガーでもいいのですが、できればスラックス専用のハンガーがいいでしょう。床やテーブルの上で十分ではないかと思いますが、最大のポイントは重力です。ハンガーに通すと重力の力を利用できるためブラッシングで汚れがスムーズに落ちやすくなります。重力によってスラックスがピンと伸びるためブラッシングと同時に違う場所を保てるのです。ブラッシングは重力の方向に合わせて上から下に向けると落ちやすくなります。汚れやすい床下は入念にブラッシングをします。その場合は表だけでなく裏側も時間をかけてブラッシングをしましょう。もしそうなる場合は折り返しの部分に汚れが溜まりやすくなります。抜き込みに気をつけながら一度そうなります。ブラッシングを使って書き出すようにすると、しつこい汚れも取りやすくなるでしょう。スラックスはスラックス専用のハンガーに通した状態でブラッシングをする。スーツの自動を流す30の方法、その17、スラックスのスラックスのアイロンだけはワイシャツの時直接アイロンが当たり前のトーンです。スラックスにアイロンを直接当てるとアイロンが引きすぎてしまいます。綺麗にシワが伸びて折り目をつけられるんですが、それが弾力が失われてすぐに痛みやすくなります。生地の本来の弾力や風合いが損なわれスラックスを痛めてしまうようになります。スラックスのアイロンだけは当てるのを使いましょう。当てるのはアイロンをかけるとき、のじをかけないように皮膚の上に乗せるのことです。当てるのとはいえ特殊な素材のものがあるわけではありません。シャンサイで意外に用のアテノを使えば最適ですが、普段から使っているのでも使えます。綿の布という条件さえ満たしていればタオルでもハンカチでも大丈夫です。アテノの使用は特にプール、チューブ、カシミヤなど繊細な素材が使われているスラックスでは絶対条件です。スラックスの自動に影響する点ですから、綿と思わずアイロンだけは必ず使用するようにしましょう。アテノの布は自由ですが、できれば発色系がおすすめです。発色系のアテノはアイロンをかけるときに下の様子が透けて見えるため便利です。アイロンの布はスーツは繊細な生地であるため、低価中低価が適切です。熱を与えることでスラックスに付着する虫や卵を撃退できます。スラックスのアイロンだけは発色系のアテノを使う。スーツの自動を流す30の方法、その18、定期的に虫を使用。スーツは定期的に虫を防ぐのが特策です。虫干しは髪や虫の害を防ぐため、衣服を干したり、風が出たり、通行を呼びます。夏に喜ばれることから、夏干しや土用干しとも呼ばれることがあります。夏になると、親が関西を呼び出し、手の様子を見たことがある人も多いのではないでしょうか。この虫干しは、日常の上だけでなく、スーツも効果的です。電気が良くて湿気の少ない日に窓を開けて、部屋の風通しを良くします。直射日光の当たらない場所にハンガーで一日しておくだけで OK です。虫干し、特別な技術は不要で、誰でも簡単にできますね。私たち人間に例えると、大型連休でしっかり体を休めるといったところでしょうか。スーツも生き物として考えるといいでしょう。定期的な虫干しによって髪や虫の害を防ぐため、スーツの利用もなくなります。定期的にスーツを虫干す。スーツの自動を流す30の方法、その19、アイロンだけに自信がなければ思い切ってクリーニング。 数値のアイオンだけにはある程度の知識や技術が必要です。アイオンの温度やある程度の使い方などです。アイオンの温度調査やテクノロジーの良さも知らないに違いのです。知識と技術のバランスが大切であり、一つでも間違えると素材を痛める原因になります。職人技といえば大げさですが、アイオンの扱いも奥が深いものです。正しく扱いは数値をきれいに仕上げられます。逆に扱いが悪ければ数値を痛め、自動を縮めてしまうこともあります。特にプール、チューブ、カシンなど繊細な素材が含まれる数値の場合、一層気づかれるでしょう。もしアイオンだけに自信がない場合は難しく考えず、クリーンに出してはいかがでしょうか。難しいことは黒に出せるのが一番。どうやって適切な方法で一枚ずつ対処してくれるため、きれいな仕上がりが確実です。費用は少し、かかりますが、数値を悩む差し方を考えれば大きな損失ともいえないでしょう。アイオンの時間も節約できるでも、忙しい人には助かるはずです。アイオンに自信がない時には、どういう自分でするように繰り上げましょう。繊細な素材には繊細に自信がないければ、思い切ってクリーンで利用する。数値の量をなくす30の方法、その10、クリーンに出すときに指揮した5つの心遣い。あるのは両者と思いますが、やはり両者も人間であり、完璧ではありません。クリーンに出すときに心遣いポケットの中に入ったままクリーングに出すと仕上がりに影響することがあります。ポケットの中に入っていれば両者が取り除いてくれるはずですが、確実ではありません。ポケットに入れたままクリーング処理をすれば数値を容赦に痛めたりする場合があります。クリーングに出す際はポケットの中に入っていないことを確認しておきましょう。2、汚れの詳細を抑える。一言で汚れと言っても様々なタイプがあります。チマトとコーヒーの浸透では落ち方も落ち方も違います。落ちにくい汚れは特殊な技術が必要な場合があります。クリーングに出す際、汚れの詳細を抑えておけば両者は適切な処理を判断しやすくなります。何もまずクリーングに出すときよりきれいに仕上げてまいりやすくなるでしょう。3、できれば上下式でクリーングに出す。ジャケットとスラックスを全てクリーングに出すと戻ってきたときクリーンに仕上がることがあります。クリーンの影響で弱い体に高角度の高いものが発生しやすくなるからです。スーツをクリーングに出すならできれば上下式に安心です。一緒にやることで数全体の調和が保てるため美しく対応できます。4、特別な事情がある場合はきちんと抑える。スーツの準備完了があればきちんと抑えましょう。取り替えている部分が確かではなく生地が薄くなっている部分などです。ウーやカシミヤなど特殊な素材を使っている場合も念のため抑えておく方が安心です。素材によってクリーンの処理方法が異なる場合があります。特別な事情をきちんと抑えておけばクリーング業者はその部分に注意を払います。5、クリーンが戻っていれば仕上がりの状態をすぐ確認する。クリーングでスーツが戻っていればまず仕上がりの状態を確認しましょう。黒い仕事のため基本的に問題がないはずですが、絶対ではありません。汚れが落ちていなかったり、ボタンが取れたりなどする場合があります。家に戻ってから確認してもいいのですが、話が途切れた可能性があります。クリーングが戻ってきたときに確認すれば問題があったときにすぐやり直しに対応してくれるはずです。スーツをきれいに仕上げる5つのポイントを押さえる。スーツの需要をなくす30の方法、その10時、ドライクリーングとウェットクリーングをしない。ドライクリーングにしますか、ウェットクリーングにしますか。クリーングに出そうとする際、唐突に聞かれることがあります。それぞれの違いが分からなければ返事に困ってしまうでしょう。ではそれぞれの違いについて見ていきましょう。ドライクリーング。ドライクリーングは水で直接洗うのではなく、蒸気や揮発性溶剤を使って汚れを落とす洗濯方法です。布地を傷めず油性の汚れを落とすためによく使われます。プール、チューブ、カシミヤなど水の影響を受けやすい素材はドライクリーングです。ただし、油性の汚れは落ちると、汗などの水溶性の汚れは落ちにくい特徴があります。水溶性の汚れを落とす場合はウェットクリーングの出番です。ウェットクリーング。ウェットクリーングは洗浄液として水を使った洗濯方法です。私たちの洗濯液は水を使うイメージが一般的で簡単な印象があるでしょう。ところがクリーングでは水を使う方が高度な技術を必要として手間がかかります。ウェットクリーングは汗、尿、血液など水溶性の汚れを落とすときに大きな効果を発揮します。また素材の増量、ウェットクリングが使うのは製品もドライクリーングの対象です。考え方としてはドライクリングで落ちない汚れはウェットクリングと覚えておきたいでしょう。ウェットクリングは高度な技術が必要であるため信頼できるお店を選びよく相談してからお願いしましょう。さてドライクリングとウェットクリングの判断が難しければクリーング業者に任せるのが安心です。汚れの処理や細かい条件によって適切な方法が変わります。マイナーケースですがドライクリングとウェットクリングの両方が必要という場合もあります。ドライクリングとウェットクリングの違いを理解する。スーツの量を流す30の方法、その順にクリーングが戻ってきたりは服を入れたまま使用しない。クリーングが戻ってきたりは服に入っている状態が一般的です。綺麗な状態を少しでも長く維持したいと思えば服を入れたまま使用する人も多いのではないでしょうか。良かれと思ってしやすいパターンですが、実は適切とは言いにくい使用方法です。クリーングが戻ってきたスーツは服から取り出して使用するのが適切です。その理由は3つあります。1、薬剤の匂いを解消させるため。クリーング直後の服は薬剤の匂いが出します。服に入れたままでは密閉状態になり薬剤の匂いが解消されません。早めに服から取り出すことで薬剤の匂いが取り除けるのです。2、汚れに気づかれる。前にクリーングの仕上がりが不完全である場合があります。薬剤の湿気が残っていたり、汚れが落ちていなかったり、ボタンが取れていたりなどです。そうした点はやはり服から取り出さなければ気づかないのです。3、湿気対策のため。服に入れたままでは通気性が悪く変色によって黄ばむことがあります。ビニール構造には透明度を保つために参考資材が使われている場合があるため要注意です。湿気が服の中に残るため、カビや黄ばむ原因になるのです。さて、以上の理由からクリーングが戻ってきたスーツは早めに服から取り出しましょう。早めに服から取り出し、新鮮な空気に触れやすい状態にしておくことが大切です。余裕があれば使用前に少し蒸し干しておくのもいいでしょう。直射日光の当たらない場所で新鮮な空気に触れさせてから使用すればスーツの量も一層長持ちします。クリーングが戻ってきたりは服から取り出して使用する。スーツの量をなくす30の方法、その13、スーツのクリーングはやりすぎに要注意。スーツのクリーングはやりすぎに要注意です。もちろん、匂いや汚れが気になればすぐクリーングに出した方がいい場合もあります。汚れや匂いが出すスーツのままでは相手に使い分けてビジネスも影響するでしょう。しかし、しかし、考えることなく頻繁にスーツをクリーングに出していながら頻度を見直した方がいいでしょう。クリーングは消耗を払います。クリングには欠点があります。ドライクリングであれ、ウェットクリングであれ、油に反発されるんです。クリングは処理の想像を与えるのが明示があります。普通に水洗濯程度の差は容器者に繊維が薄くなったりします。例えば、スーツを毎日クリーングに出すのは考え直した方がいいでしょう。毎日は肌に触れるため頻繁なクリーングが必要ですが、スーツは大事に扱えば頻度を抑えられるはずです。その他にも、ブラッシングであり、木製のハンガーです。スーツを休ませるという程度もクリーングの頻度を抑える意味があります。スーツのクリーングは3ヶ月に1回程度が一般的です。1シーズンに1回程度お休みすることができますでしょう。尿や汚れが気になる場合はその限りではありませんが、適切な頻度を行った方がスーツも何も必要です。スーツのクリーングは尿や汚れが気になる場合の時3ヶ月に1回程度を目安とする。スーツの需要をなくす30の方法、その14、同じ柄のスーツを毎日使いたい。同じ柄のスーツを毎日使いたいという人もいるでしょう。ジャケットやスラックスなど気に入っているスーツならば同じものでも毎日着たくなるものです。しかしスーツを悩ませるなら休ませる期間の設定が良しです。難しい条件に思いますが、実は安全な解決方法があります。同じ柄のスーツを複数のでいいのです。ならば同じでも1日ごとにスーツを取り替えればうまく休ませることができます。少し費用はかかりますが、毎日お気に入りのスーツに触れることができます。スーツに限った話ではありませんが、同じものを複数持つと私たちの生活は豊かになります。普通に考えると一番は一つだけです。しかし一番のお気に入りを複数持つと一番複数にできます。同じものを複数持つという選択肢を私たちの生活に取り入れてはいかがでしょうか。同じものでもいいから複数持ちたいという気持ちを大切にしましょう。今まで一つしかなかった一番が複数になります。だから生活を豊かにできるのです。毎日同じスーツを着ければ同じ柄を複数持つ。スーツの量をなくす30の方法、その15、ネクタイは小さくても印象に大きく関わる存在。お手入れで勉強しなきゃならないのは、ネクタイです。ジャケットやスラックスは目立つため、手の作業も一応解きやすい。一方、ネクタイは意外に手でお考えしではないでしょうか。しかし、ネクタイは小さくても印象に大きく関わる存在です。ネクタイは体の中心にあり、顔も近いため出します。ネクタイのスーツの重要な一部ですから、手伏せずきちんと手入れをしましょう。他のこと、まず気をつけたいのは2つ多いです。2つ多いにして保管するのは、お目安かね、適切ではありません。クローゼットの備え付けの方があれば、それに限ってお考えでしょう。多いならでは、ネクタイ専用の判断も販売されているので、それを利用するのも方法です。多いの判断までは、ネクタイを遅い方から小さなまとめ金、引き出しの数でも収納できるようになります。1日着用したネクタイは1日以上休める。毎日同じネクタイを着用していると消耗が早くなり、自分を縮めます。ネクタイもジャケットやスラックス等を休ませる期間が必要です。1日着用したネクタイはシワの伸びの時間を考慮して1日以上休ませるといいでしょう。シワが取れるまで待てない時、シワが取れるまで待てない時はアイオンの状況が出るとシワを取りやすくなります。ただし、立てすぎると水分の多く含みすぎるため必要な部分に最小限で当てるのが適切です。湿気の残ったお風呂に移す方法も効果的です。ネクタイもクリーングに出せる。ネクタイもクリーングに出せます。プール、チューブ、カシミヤなど繊細な素材の手入れに自信があれば専門業者に任せるのもいいでしょう。費用はかかりますが、お気に入りのネクタイを直させていただければ最も無難な方法です。ネクタイの手入れの方法をきちんと意識する。スーツの量を流す30の方法、その16、スーツの雨で濡れた時のお手入れの方法、スーツの雨で濡れた時はお手入れも少し工夫が必要です。まず気をつけたいのは、 濡れたスーツは、タオルや、ハンカチなどで拭きたくなりますが、注意が必要です。水滴を素早く拭き取れますが、布の繊維が数値に付着して、見失うでしょう。また、布で水を擦るのは、摩擦によって、非常に痛みの原因にもなります。では、スーツが雨で濡れた時、どうすればいいのか。もっとも、適切なのは自然乾燥です。気になる水滴は、スーツを軽く叩いて落としましょう。完全に落とす必要はなく、大きな水滴を落とすだけで十分です。もし、どれが付着しているなら、湿らせたタオルを使って、その分のピンポイントで拭き取ります。次に、直射日光が当たらず、風通しの良い場所にハンガーで吊るしておきます。ジャケットは、ジャケット用のハンガー、スラックスはスラックス用のハンガーです。あとは、乾くまで越しておくだけです。クローゼットにしまうのは、湿気が止まるため便利です。当然ですが、翌日になっても、乾いていない場合があります。そのためにも、乾いのスーツを何着か準備しておく安心です。エアコンや扇風機の風を当てて乾かすという方法も効果的です。ドライヤーは、熱な気を痛める原因になるため、できるだけ使用は控えた方がいいでしょう。どうしても、ドライヤーを使いかければ、近くでやりすぎず、別に十分注意しましょう。スーツが雨で濡れた時は、タオルやハンカチでは拭かず、自然乾燥にする。スーツの重量を流す30の方法、その17、スーツに体の匂いがついた時の対処方法、スーツの外敵の一つが体の匂い、スーツの雨に濡れた時の対処に苦労しますが、体の匂いはさらに苦労するでしょう。水滴とは違い、体の匂いは目に見えず、量を分からず、対処に加えること。タオルで拭くこともできなければ、ドライヤーで吸う、取り除くのも難しい。匂いの分子が繊維の奥まで浸透すると、取り付いておしんく、というまで水に浸かることも珍しくないのです。あなたならどうしますか？まず前提として、体の習慣を直すことから始めましょう。特に営業や接客などお客様と直接接する仕事では、匂いはビジネスに影響します。スーツに悪影響を与えるだけでなく、健康にもビジネスにも及びません。円滑な人間関係と快適なビジネスのためにも、できるだけ普通には控えた方がいいでしょう。ただし、自分は体を吸わなくても相手が出演者で仕方ない状況もあります。スーツに体の匂いがついた時、どうすればいいのか。自然に取れるのも同じものですが、少し時間がかかりすぎます。現実的な方法としては、消臭スプレーです。市販されている消臭スプレーを使って匂いを落としましょう。スーツの外側だけでなく、内側もしっかりスプレーをします。ただし、消臭スプレーを使っても、そのままクローゼットにしまうのは控えた方がいいでしょう。消臭スプレーとはいえ、完全ではありません。匂いがクローゼットに込み、匂いが他のスーツに移ります。匂いが取れるまでは、光の風通しの良い場所にハンガーで吸収しておくのが適切です。体の匂いは消臭スプレーを使った上で、光の風通しの良い場所にハンガーで吸収しておく。スーツの重量を流す30の方法、その18、スーツ全体の匂いを取り除く方法はもっと身近なところにあった。スーツ全体の匂いを取り除くときどうしますか？体の匂いとはありません。汗の匂いや外食による匂いもあるでしょう。しばらく部屋でハンガーに通した状態でも取り除きますが、少し早めに取り除きたい場合があります。消臭スプレーを利用すると手軽で効果的ですね。しかし、実は私たちももっと身近なところにスーツの匂いを取り除くような方法があります。入浴が終わった浴室なのです。入浴が終わった浴室の匂いを利用しましょう。入浴の湿気が残った浴室にジャケットをハンガーにかけて10分から30分ほど通しておきます。スラックスの場合はスラックス専用のハンガーでさらさらに通しておくといいでしょう。その後、別の部屋で消毒ハンガーで休ませれば湿気が増加するとき、生地から匂いを取り除いていきます。同時に、シワを増す効果もあり、一石二鳥です。毎日の入浴が食事を要せば、スーツはもっと長持ちするでしょう。入浴の湿気が残った浴室にハンガーにかけた数を10分ほど通しておく。スーツの重量を流す30の方法、その19、スーツの手と部屋の掃除には繋がりがある。スーツをクローゼットに収納する前に一時的に部屋で干す場面があります。例えば、雨に濡れたスーツは自然乾燥させるため、風通しの良い場所で干します。クリーニングから戻ってきたスーツも、溶剤の匂いを取り除くためしばらく部屋で干す場合が多いでしょう。直射日光が当たらず、風通しの良い場所は基本的にどこでも構いません。ただし、ここで盲点があります。以下、直射日光が当たらず、風通しの良い場所でも、ここに舞いやすいことでは意味がないのです。通して以外にスーツにここに付着してスーツを汚してしまうのです。では、なぜここに舞いやすいのかというと、単純な理由です。理由は、部屋の掃除を怠っているのです。以下、スーツを手入れしても、その部屋の埃だけでは意味がありません。風の温度、強さ、当て方エアコンであれ、扇風機であれ、ドライヤーであれ、ここにあるような空気ではかえってスーツを汚してしまいます。部屋の掃除を行えば間接的にスーツの重量も影響するわけです。スーツを長持ちさせようと思えば部屋の掃除も必要です。定期的に部屋を掃除して心をしっかり取り除きましょう。部屋がきれいになれば空調を巻き込みにスーツの手もスムーズになります。部屋を巻き込みを出すために定期的に部屋の掃除をする。スーツの重量を流す30の方法、その30、スーツを直接管する時の3つのポイント。季節別のスーツの場合、チーズの国であれば直接管です。直接管の際、最も注意したいのが髪や虫歯になるでしょう。普通に管で保管するのもいいですが、保管方法も工夫があります。次の3つの工夫を押さえた保管方法を行った方がスーツの綺麗な状態が保てます。1、血の前はクリーニング。血の前はクリーニングにしておきましょう。髪や虫歯、汗や汚れが大好きです。汚れた状態で直接管すると、髪や肌に虫がついたりしやすくなります。クリーニングに出してしっかり綺麗な状態にしてから保管した方が髪や虫をしっかり防止できます。クリーニングの費用は高いますが、長持ちしやすくなることを考えれば、実は節約であることでしょう。2、できれば防虫加工のクリーニング。クリーニングは普通のタイプでもいいのですが、できれば防虫加工のタイプがおすすめです。虫を寄せ付けない特殊な加工のことで、長期間の保管に適しています。費用は高いますが、特に大事なスーツに絞って利用するのもいいのではないでしょうか。3、防虫加工に入れて保管。クリーニングのスーツは、そのままで判断できるように、肌に入れて保管しましょう。肌に入れることで虫の侵入を防げます。肌のタイプもできるだけ虫を寄せ付けない防虫加工をやると、一層効果的です。スーツを直接管する場合は、防虫加工のクリーニングに出した後、防虫加工に入れる。スーツの重量を流す30の方法、まとめ、その1、スーツを手入れする呼吸効果に気づく。その2、手入れの管にかかっても、長期的には節約効果になっていると考える。その3、スーツは物としてではなく生き物としてです。その4、スーツを長持ちさせたければ3種類のハンガーを使い分ける。その5、帰宅すれば最低でもまずスーツをハンガーにかける習慣をつける。その6、スーツを慣れて収納するときは最低でも2センチほど開けた状態で収納する。その7、ハンガーにかける際はポケットに入っているものを全て取り出しておく。その8、こだわりがなければブラッシング用のブラシは天然の毛を使ったタイプを選ぶ。その9、スーツの上手なブラッシングを身につける。その10、忘れがちなポケットもしっかりブラッシングする。その11、スーツのシワを伸ばすときはアイロンのスチームやシワ取り専用のスプレーを利用する。その12、こだわりがなければスーツに使ったハンガーは特性を選ぶ。その13、蒸気などでシワを伸ばしたジャケットは水分が蒸発してからクローゼットに収納する。その14、1日着たスーツはできれば1日以上は休ませる。その15、スラックスを休めるときは専用ハンガーを使い逆さまにして通す。その16、スラックスはスラックス専用ハンガーに通した状態でブラッシングをする。その17、スラックスのアイロンだけは発色系の専用を使う。その18、定期的にスーツを蒸し出す。その19、繊細な素材の繊維に自信がなければ思い切ってクリーニングを利用する。その20、スーツをきれいに仕上げる5つのポイントを押さえる。その21、ドライクリーニングとウェットクリーニングの違いを理解する。その22、クリーニングから戻ってきた衣類は袋から取り出して収納する。その23、スーツのクリーニングは匂いや汚れが気になる場合を除き3ヶ月に1回程度目安とする。その14、毎日同じスーツを着たければ同じ場合を進む。その15、ネクタイの手入れの方法をきちんと意識する。その16、スーツに雨で濡れた時はタオルやハンカチでは拭かず自然乾燥にする。その17、体の匂いは消臭スプレーを使った上で光の風通しの良い場所にハンガーで通しておく。その18、その19、部屋を巻き込みを出すために定期的に部屋の掃除をする。その30、スーツを直接換する場合は防虫加工のクリーニングに出した後防虫加工に入れる。